コーツ。
今日は前回の補足、はいはい、補足というのはちょっと足りないところを足すっていう感じですね。前回ちょっと難しい、多分前回でしょ。なんかこう、まあ国とか他の国とか他の文化を知るためにやっぱりそこに住んでいる人とかをダイレクトに、そういう人の、生活を知ることができるのに、なぜか僕たちはよくそこにちょっとだけ行ったことがある外国人の、まあ、YouTuber の YouTube とかちょっとだけ住んでいる、まあ、短期ですよね、短期だけ住んでいる人の外国人の、まあ、意見を結構こう情報をね調べてしまう。まあ理由はいろいろあるけど、やっぱりまあ英語ですよね、英語の影響力ね。気がつかない間にこの世界はちょっとこう英語の植民地みたいになってますからね。はい、まあ嫌な言葉ですよね、植民地。そんな言葉使いたくないけど、現実としてまあこの世界は英語の植民地化が進んでて、まあインターネットももうまあ便利だからね。僕が例えば韓国人と話すときに、韓国人の人が日本語がわからない、僕も韓国語わからない、だから英語で話しますよね。便利でしょ。英語で話せば世界中の人がまあ見てくれますよね、聞いてくれますよね。便利ですよね。まあ便利なんですけど、やっぱり外国人の英語よりも、まあ、ネイティブの英語の方がボキャブラリーも多いし、もっともっといろいろ面白いことが言えるでしょ。だからついつい僕たちはやっぱりイギリス、アメリカ、ね、オーストラリア、まあ、そういう英語がネイティブの人の情報をたくさん聞きますよね。そうするとまあどうしても偏りが出てくる。というわけで、まあでも補足ですよね。今日言いたいのは補足で、まあ前回やっぱりそのネイティブ、まあそこに住む人をダイレクトに聞いたり見たり読んだりした方がいいんじゃないのっていう、まあこういう話をしたんですが、これはね、別にその、例えば日本に住んでいる外国人がたくさんいますよね。例えばですよ、まあ、ブラジル人の人とかベトナム人の人とか日本にたくさん住んでますよね。そういう人たちの、いわゆるマイノリティ、ね、日本に住んでいるマイノリティ、まあ、外国人のそういう生活を無視するべきか、そんなことは僕は全く言ってません、ね。例えばアメリカに住んでいる外国人とかイギリスに住んでいる外国人とかたくさんいますよね。そういう人たちのことを知るっていうのはもちろん大事ですよ、もちろん大切です。で、そういう人たちがいることによって、まあ、今の社会が、作られてる、ね、この国は、例えば日本は日本人だけで作ってるわけじゃないんですね。もちろんそれは分かってるけど、ここで言ってるのは、まあ、いわゆる日本文化とか日本の、まあもちろんその外国人の人たちも含めてですが、まあ例えばですよ、じゃあ例えばまあ日本にはたくさんの日本人が住んでて、まあ例えばたくさんの日本人がラーメンが好きでしょ。で、まあだけどですよ、例えばね、まあ原宿とかのラーメン屋とかに、行くといつも、まあ、外国人だけみたいなラーメン屋がありますよね。まあ分かりやすい話をすればね、なぜそこに外国人だけがいるかっていうと、もちろん例えばアメリカ人の YouTuber が勧めたからとか、そういうことでしょ。それでじゃあそのラーメン屋が本当に日本東京で一番おいしいラーメン屋かといえば、まあそんなことはなくて、まあ同じぐらいのラーメン屋はたくさんあるわけですよ。たくさんあるにもかかわらず他のラーメン屋は日本人しかいない。むしろもっと美味しいラーメン屋には日本人しかいなくて、そこだけね、 外国人が多い、まあ、そういうのが本当に多すぎて、なぜみんな同じとこ行きますか、ね、日本しかもそれがちょっとね、こう日本人の、まあ、情報とその外国人の情報がちょっとこう分かれてる、確実に分かれてます、本当にみんな同じとこに行ってる、同じとこ、それはラーメン屋だけじゃなくてほとんど全ての店ですね。僕がよく行くような店たちに外国人観光客全然いないんですよ。なぜ？僕がよく行く場所は外国人観光客そんなにたくさんいないんです。でも外国人観光客が行くところは本当にいつも同じ。ゴールデン街とか。ゴールデン街みたいなタイプの居酒屋って結構たくさんあるんですね。いろんなところに。でもそういういろいろな他のところには全然外国人はもちろんいないですよね。みんなゴールデン街に。いや、いいですよ。もちろん。そういう、それによって、まあ、ゴールデン街の人は多分英語を話せる人も多いかもしれない。ね、新宿にあるし、結構アクセスもいいですよね。だから、いいですよ。だけど、それだけがね、ゴールデン街だけが、東京の面白い居酒屋じゃなくて、バーじゃないですからね。まあ、居酒屋みたいな、バーみたいなね。で、ゴールデン街だけを見てね、あ、日本はこうだ。ね、そう、新宿だけを見て、東京はこうです。まあそれはちょっとまあなんていうかな、すごくこうまあ浅い。やっぱりいろいろな場所があるんですよね。そして多分皆さんは全ての人はそういう場所を自分でこう見たいでしょ。で僕はおすすめしてるいい方法は多分まあ日本語がわかる人はもちろん日本人のまあよく行くお店とかそういうのを調べたりとかね。で英語で Google するんじゃなくて日本語で Google するっていうことね。じゃあ日本語はわからない人、日本語がわからない人はまあでもいろいろな方法あるでしょ。最近ね、いろいろな方法があって、特に YouTube とかであればその翻訳字幕出ますから、別にそのなんていうかな、まあそのアメリカ人 YouTuber だけの言うことを信じたりね、信じてもいいですよ、信じてもいい、もちろんいいけど、なんかそれがすごくこうまあ変な感じがするんですよね。いわゆるなんかロストイントランスレーション状態ね。ロストイントランスレーションという映画がありました。それはアメリカ人の見た日本の、そのアメリカ人が見た東京新宿なわけですけど、少しやっぱり違和感があるんですよ。僕はそれはすごい好きな映画だし、そもそも僕の奥さんもその映画を見て日本に、強い興味を持ったしね。だからもしかしたらロストイントランスレーションがなければ僕と奥さん出会ってなかったかもしれないしね。で、多分そういうカップルたくさんいると思うんですが、素晴らしい映画だけど、まあ、いわゆるロストイントランスレーション的なものですよね。いわゆるアメリカ人の経験する東京とか日本とか、それがなんかこう世界にはよく知られていて、その本当のね日本人の東京っていうのがまあ 99% に、日本では 98% 日本人ですから、 98% 日本人が見る日本と、いわゆる外国人の目を通した日本っていうのはちょっとやっぱり違いがあると思わざるを得ない。どこに行っても外国人が多いところは外国人が多い、外国人しかいない。で、日本人が行くところは他の場所。なんか2つの違う世界があるような感じがする。で、それが実はほとんどの国でそんな感じになってるんですよね。多分バンコクとかでもそうだと思う。タイ人のいる世界とその観光客のいる世界と全然違う。スペインだってそう、ね。スペインだってローカルの人が住んでいるエリアや行くお店やそれと観光客が行く場所は全然違う。で、違ってもいいんですよ。違ってもいいけど、その外国人たちはそれがスペインなんだと、それがタイなんだと、それが日本なんだと、そういうふうに思い、まあ誤解しているっていうのはちょっと、もったいないかな思いますね。僕たちはもう将軍の時代を生きてるわけじゃないんでね。ネットフリックスに将軍っていうテレビシリーズありますよね。もちろん主人公は、まあ、イギリス人、まあアメリカ人のアクターが多いけど、まあイギリス人ということですよね。 イギリス人が見た東京っていうふうになっている。でも今はね、今はそんなことをしなくても、もう自分の目で本当の東京を見ることができるし、自分の目で本当の日本を見ることができるはずなんです。でもなぜかやっぱり僕たちはどうしてもなんかこう人の見ている東京とかそういうのを見ているような気がするんですよね。だから本当にまずは言語です。まずは言語は素晴らしい鍵です。その外国人にとっての日本じゃなくて本当のね、もっとより本当の日本を知るためにはまず言語ですね。皆さんがもうペラペラになっている日本語を使って Google でこういろいろ探すとき、 YouTube でいろいろ探すとき、ポッドキャストで探すときもまずは日本語で検索してみてください。そうすればちょっとね、まあ大変かもしれないけど、でもそうすればやっぱりこのなんていうかな、オリジナルのリソースっていうかもっと出てくるんで、例えば東京カフェみたいので英語でサーチした場合、そこに出てくるのはほとんど外国人がたくさんいるような場所ですよ。いやもちろんね、その外国人がたくさんいても美味しいカフェとかたくさんあるし、美味しいラーメン屋もたくさんあるんですよ、もちろん。ただそれ以外ももっともっとありますから、でそういう場所を探すためにはやっぱりまあ日本語で探した方がいいと思うしね。まあもちろんね、1回目は典型的な観光地とかね、まあ、渋谷のスクランブルとか浅草とかそういうのを見たい、まあ僕も見たしね、それは分かる分かるけど、実は渋谷のスクランブルちょっとだけね、隣の道とかに行くとすごい静かな道がたくさんあって、すごくいい場所たくさんあるんですよね。本当にもう100メートルもない、ちょっとだけ離れれば渋谷はすごく面白い場所もたくさんあるんです。でもみんなメインストリート行って写真撮って、もうそんな場所になって、まあ1回はいいですよ、1回は。でも2回目3回目はね、もうちょっと違う道を通った方がいいと思いますね。だしまあ浅草とかでもそうですね、まあメインの通りはもちろん1回はね行ってもいいんですけど、まあ実はそのちょっと裏通りとかもっと面白い景色が広がってますから。でまあ全てのことがそうです、観光地だけじゃなくてもう考え方とかもそうですね。一つの典型的な、まあ、その外国人が見た日本みたいなね、もう そういう情報だけじゃなくて、もう少し本当の日本をこう見てほしいんですよね。いつもいつも結構ステレオティピカルな、ね、ステレオタイプですよね。ステレオタイプのなんかこう批判とか、ステレオタイプのこうなんかこうどっちかですよね。なんかステレオタイプ的に日本をすごく批判しているもの、もしくはステレオタイプ的に日本を すごくおだててるようなもので、その両方が僕にとってはちょっとなんかこうまあなんていうの、なんかフィクションみたいな感じがするんですよね。そうじゃない、藤山芸者なんかその時代はもう終わって、今は普通に見てください、僕たちの生活を普通に見てください。そういうふうに多分ほとんど全ての国の人たちが感じていると思いますね。もうステレオタイプはやめてください、あなたの思い込みはやめてください、僕たち本当の私たちを見てください、そういうふうに世界中の人たちが言っている気がするんです。でそういうことがうまくこう共有されれば、なんか誤解とかその外国人観光客とローカルの人とのこう問題とか、なんかそういうのが減っていくような気がするんですね。もう少しそのまま、ね、そのままを本当を見てください。ステレオタイプとか偏見とか差別とかそういうのじゃなくて、もっと普通に見てください。なんかそういうことが これからの本当にインターナショナルで本当に国際的な世界で必要なような気がしますね、はい、というわけでまた話が長くなりました。チャオチャオアスタレゴ、またねまたね、またね。